FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺うという番組です。今日お越しいただいているのが静岡特産工業協会顧問で静岡雑貨組合の会長でいらっしゃいます本田秀一郎さんです。本田さん、おはようございます。
おはようございます。
静岡特産協なんていうふうに略して呼んだりもしますけれども、はい、ちょうど駿河区にありますツインメッセの中にありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、どんなことをやっているところなのか、うん、まずは教えていただけますか。
はい、静岡特産工業協会っていう正式名称なんですけども、静岡の地場産業の団体の集まりです。全部で今28業種、はあ、一番大きなところが、静岡の家具工業組合、うんうん、2番目がサンダル組合になるのかな、うん、でも世界的にはタミヤさんも入ってる模型組合も所属してます。
なるほど。
そういうところ、あと仏壇組合とか、うん、ひな具、
うん
う
ん、
うちの入ってる雑貨組合、
うん、
張り物組合、
張り物と言いますと、はい、木を張るということですか。
そう、下駄を張るっていうのと木を張る、両方付き板もありますけれども、うんうん、そういう木に関するものプラス、いわゆる地場産業というものが28業種実は入ってます。
静岡すごい数ありますね。
ありすぎちゃうんですよね。だからよそへ行くと一つとか、
うん、
輪島行けば輪島の漆塗りとかね、とか、うん、そう、私の名刺の裏にも
今いただきましたが
書いてあります。
うわ、本当に多いですね。あ、染め物もあるし、
はい、僕覚えきれてないです。
はあ。でももともとこの静岡市っていうのは徳川家のゆかりで、うん、素晴らしい一流の職人さんがこの町に江戸前からもう入ってきていたとかっていう話も。
そうですね、江戸前からですよね。
ねえ、
はい、今川からそれが正しいんだっていうのが結構言う人が多いですね、うん、
最近はね、
はいはい、そうです、
今川復権祭りですからね。そうそうそうそう、今年はね、はい、うん、そういうところから行くと、うん、相当な職人さんが静岡には集まってる。
そうですね、自分が、この業界に入って、30数年になりますけれども、うん、最初は木工の救急箱を作る会社でして、
はい、
その時はもう工場の中入れと言われましたんで、うん、工場の中で職人さんと一緒にね、救急箱毎日僕は作ってました。
は
あ、それはサラリーマンをちょっと5年やった後、うん、27歳でしたから年齢的にはね、言ってるわけですけども初年兵ですからね。それでそれこそ昔の市の産業センターっていうのは、中島にあったんですよ。特産協っていうのもあったんだけど、週に2日実習に行ったのかな、うん、そこは職業訓練校も兼ねて備えてたもんですから、木工科っていうのがあって、
うん、
そこに、土日になると勉強に行って、若い人たちと、27歳ですから、うん、こっちはと一緒にね、木工の勉強をさせてもらって、それで会社にも行って、どっちかというとおちょこちょいな方なもんですから、人に頼まれるとなんかいやって言えないもんで、お前は当分外出んなと、工場の中にいろと、工場で5年やってなきゃダメだと。
それはお父様
が、親父が、そう。でそれで工場で5年間はとにかくね、やっぱりその後で、雑貨組合の青年部っていうのに、その前から誘われてたんだけど、まずいんで、で青年部に入って、うん、いろいろよ、そっちの活動は一生懸命やりました。
今お話が出ました、はい、株式会社学南木工商会というところの跡取りさんとして、
はい、一応そうなりますね。
で、はい、一回外で修行をして それから帰ってらしたんですね。
金勘定の関係とか言ってまいりました。
あ、これも大事ですもん ね、経営していくってことは、はい、
そこしか行けなかったんですけどね。
いや
本当です。
でそこから腕をさらにつけて、うん、そしてご本業に入っていくわけですね。
そうですね、うん、ちょうどそのサラリーマンの時にいわゆる七夕豪雨、それがあったんですよね、うん、お前だけ手伝いに来なかったって言ってたけども工場が水浸しになっちゃって、
そうなんですか、
そんなこともありまして、
うん、
今
や取締役会長ではいらっしゃいますけれど、はい、次の世代に引き継いで、
はい、
で、またその目から見て静岡の地場産業というのは今どんなところにあると考えてらっしゃいますか？
うん、静岡の地場産業も正直ものすごく衰退しているっていうのが現実です、うん、うちの雑貨組合っていうのが一番多い時が70社在籍、あった。それが今12社ですか、
うん、
サンダルは多分100社あったのが今4社極端に言うとね、
うん、
そういうくらいに減ってるのは事実です。
うん、
だそういう中でサンダルっていうのはサンダルやって今シューズにかなり転換してるじゃないですか、
はい、
非常に前は下駄じゃん、そう考えるとね結構変わり身の早い業界
なるほどなるほど。
確かに履くものということは一緒なんだけども、非常に面白い。他のことも吸収してすぐやれる地場産業、これはこれですごいな。
そうですね、
はい、逆にうちなんかの木工業っていうのは本当に木しかないというような感覚で、自分が入った時入社した時にもう30年以上前からある木工の傾斜板がまた使える、そういうような業界だったんです。なかなか進歩がない。もちろん NC の関係もありますけどもね、
基本的なことは変わっていないっていうことになるんですかね、木を扱うということの中で、
そういう木工関係は多いことは多いですね。
その中で岳南木工はどんなものを扱ってらっしゃるんですか？
私が入った時は救急箱が半分、あと半分はアメリカ向けの輸出商品、具体的にはうちは台所用品、他の会社は宝石箱とか有名な、いわゆるメイシーズっていう大きなデパート、
メイシーズあります、
うちが相手にしてたのはシアーズローバックっていういわゆる台所用品、それは商社が違うもんで、それぞれ小さい木工業は2つに分かれて、メイシーズ系ローバック系に商品を納めて、その両方がこうなってたじゃんね。
キッチンツールの木製品っていうと、
うちの場合に多いのはキャニスターセットって、フラワー、小麦粉、コーヒー、ティー、シュガー、その4つのセット、
保存用の入れておいて、そしてキッチンでそのまま使えるように容器になってるってことですね、
それ4つが全部こう大中小4つ重なっちゃう、中に入っちゃう、
そういうサイズ、入れ子式みたいな、へえ、
それがものすごく多かったですね。
これでも日本人ならではなのかもしれないですね、上手に、
ただ日本の場合だと湿気があるから日本では使えない。
あ、そっか、
そうなんです、向こうだけなんです、
全くもう本当に輸出のみ、
そう、輸出のみなんです。
今でもその商品っていう会社で持ってらっしゃるんです
か？若干はありますけどね。あと静岡でうちは作ってなかったけども、ペパーミル、
あ、
胡椒引き、
それはその当時もなかなかまだね、日本のお宅では使うことがない、
それはもう静岡有名でしたね。ペパーミルとかソルトですよね、あとね、はい、SP セットっていうのは、それなんかも多く出てましたよね。
あ、ソルト&ペッパーセットで SP セット、
そういう中で、オイルショックがあったりいろいろなことがあって輸出がどんどん減っちゃって、僕が岳南に入って10年くらいしても輸出はゼロにうちはなってました。
すごい変わり方ですね。もちろん輸出
もありましたけどもね。だからその頃多かったのは紅茶、ブルックボンドっていう紅茶の会社があります
ね、
あの紅茶が缶に入ってたんですね、その缶を入れる木箱、それは1年間にどうだろう50万個とかね、そんな風に作ってて
有名な紅茶ですね。
そういう中で他の木製品もいろいろやりだして、すごく覚えてるのはね、長火鉢っていうのが作り出して、それが大ヒットしましてね、木がなくなっちゃってた。
そんなに
乾燥した木でないと木工って使えないもんですから、だからそれこそ木場にね探しに行ったことを覚えてますよ、年末の頃。
大ヒット商品なわけですね。
そうですね。
これは皆さんがじゃあご家庭にちょっと置いてインテリアで楽しまれた。
だって通信販売の先駆け的な木製品としては、金額のあるものとしてはフルセットで8万円くらいしましたんで、いわゆる五徳とかお棺をこうするやつね、それが全部セットになるやつね、
かっこいいですもんね。なんか時代劇のセットみたいですけどね今でも使ってらっしゃる方いるんですかね。
そうですね、そういうのがあって輸出ダメになって全部国内に、でも救急箱はやっぱ半分だ。びっくりするけど救急箱うちの会社で1ヶ月に3万個とか作ってた。そういううちと同じくらいの会社が静岡にあと 3,4 件あった。ということは一番多い時は 10万個静岡でね、月ですね、うんうん、自動車並みじゃんね。
すごい需要ですよね。
そのぐらいまでできてた時代がありましたね、
うん、まあ、それに比べるとね、うん、いろんな業界どこもまあそうだと思いますけど、うん、時代によってそこに合わせたものに変わっていくってことになりますもんね。
今月に500個くらいですよ。
ああそうですか、はい、主要製品は
今一番多いのは幼稚園の遊具とか小物木製品。
なるほど。
それに途中で出会ったもんで、いわゆるバブルのあと、うん、平成の2年とか3年あの頃ですよね。その頃乗り切れたのはそれにちょっと転換してったもんで、なんとか極端にする減ることもなく、まあもちろん減ってはいますけれども、それが乗り切れてそのまま今、そのおかげで僕も嫌いではないもんで外へ海外へその輸入にね、輸入にこじつけて材木を見に行ったりして、それで結構行って、今年も実はラトビアという国へ。
ずいぶん飛びましたね。
行ってまいりました。それはラトビアから今買っているホワイトバーチという合板があるもんですから、それを見に行ってるんですけれどもね。
じゃあ私たちも知らないところで、うん、岳南木工の製品にはいろいろお世話になっているってことですね。
そうかもしれないですね。
さあそんな、はい、本田さんですが、もう生粋の静岡っ子のようですので、そのお話をこの後伺わせてください。はい、FM ハイ日曜サロン、今日は静岡特産工業協会の顧問で静岡雑貨組合会長の本田秀一郎さんにお話を伺っています。まあ、家業のお話も伺ったところでありまして、後継ぎさんとしてね、まあ、静岡で活発に育ってきたというそういうところではないかと思いますが、もともと世界に目を向けるなんていうところが子供の頃からあったんですか？うん、
いやそれはなかったですね。何でしょう、語学下手でね、
うんうん、
下手というかセンス的にダメなんでしょうね。あれ語学のいい人ってのはやっぱり
あセンスね
あるよね、
うん、ありますね。
僕ダメ、うん、英語の勉強したけどダメ。
そうなんですか？
うん、ダメ。先天的にダメなんだ。片言。
へ
え、うん、それでも外へ行きたいっていう気持ちがあったのね。
中学校の頃とかはそれでどんなことをしてらったの？よく皆さんこうクラブでいろいろ活動したりとか。
そう、部活は普通にやってて、途中から外の部活があって、うん、まあ、富士クラブという外の部活がありましてね。
富士クラブ、
うん、青少年育成なんとかなんとかっていう名前でしたけどもね。主として朝霧高原がメインの修行場所なんだけど、そこへよくキャンプに行ったりしてましたね。まあ、そういう中で、オリンピックがあるじゃんということもあって、
東京オリンピックの頃、
東昔の東京オリンピック、
はい、今度の来年のじゃなくてね。
それがあるよって言って、なんかやっぱりやろうよっていうのが、うん、まあ、先輩方々が話が出てね、まあ、いろいろ考えた中でもって、じゃあ世界から大勢の人が選手が来るから、その選手に何かプレゼントしようよっていう話が多分当時出たと思うんですよね。で何すんのっていう中で、やっぱり静岡の、それも地場産業といえば地場産業かもしれない、静岡のだるまさん、だるまさん転んだのだるまさんをやっぱり差し上げれば喜ぶんじゃないかと。これはどんなに下手っても下手ってもまた起き上がってくる、そういうような言われがあるんだから、うん、だるまさんを選手に配ったら絶対いいよっていう話に多分なって、うん、でそれをじゃあどうしてやんのっていうことになって、うん、お金があるクラブじゃないんで、それはじゃあもう皆さんに日本人に買ってもらって、それをその中に、その後ろにね、うん、その買ってくれた人の名前を入れて、うん、それを選手に渡すと、
ああ贈呈者として名前を入れて、
そういう運動をして、やっぱ渡せばこれは絶対国際というかインターナショナルな国際貢献になるよねっていう話になって、それで行こうっていうのが決まったんですね。だからそれから、だから中学3年になってからだと動き出したのはね、実際にはね、はい、だるまを作るとこはどこでとかいろいろ決めて、で横文字で一応ね貼らなきゃいけないしか名前は、だけどパソコンなかったから、ね、
そうですね、だいぶ遠いですね。
下手な字でね、一応全部手書きで持って買ってくれた人の名前をね書くんです
よね。ローマ字で書いて、
ローマ字で書いてそれを貼ると、でそれを買ってくれる人を探すのが、
そうですね、営業しなきゃなんない、子供なのに、
子供だもん。 まあ、そういったもんですから自分も覚えてるのは中央公民館のなんとかなんとか講座があると、
はい、
その人にお願いをしてこういう活動を始めたんで、ぜひ宣伝をさせてくれませんかということを子供心に中学3年ですから言ってね、みんなでね、で恥ずかしいけど顔眼鏡取っちゃってさ、それでそれを説明して一生懸命
いつも眼鏡かけてらっしゃるけど取った方が見えなくて喋りやすいってことですね。そうそう、ぼやけて世の中が、
大人の顔をこう見るの怖いじゃないですか、
うんうんうんうん、やっぱり子供の頃は
中学3年ですからね、
はい、
でそれをお願いしてなんとかね、3000個近くだったと思うんですけどね。
すごい数ですね、
それを集めて作って、うん、で10月の日は覚えてませんけれども、10月に代々木の選手村にね届けに行きました。そういう記憶があります。
じゃあ、国内ではなくって海外の選手のためにっていうことで、それを持って今も持ってらっしゃる方がいるかもしれないってことですか。
そんな気がしますね。
うわ、
まあ50年経つわけですからね。
でその頃からなんとなくでもそういう活動的な目はあったんでしょうか。というのも実は本田さん、その他にも静岡祭りにも関わってらっしゃったりとか、地元であります安藤中学の同窓会の会長もやってらっしゃったりとか、あとその小一国史にも関わってらっしゃったりとか、地元の動きにとても積極的に活動してらっしゃる、
まあ、まあ、旗から見ればそういうことになりますけど、仕事一筋でございました。
あら
あんまり、趣味がそんなに多くはない、浅く広くやってたんだろうねでも真面目にやったつもりなんで、うん、だからあの周りの人も一生懸命手伝ってくれたり助けてくれたりすることがあって、うん、そのままそれでいいんだということでやってきてます、
うん、
はい、なんか理由付けをしながら外を向くという姿勢は忘れないようにしたつもりです、
うん、
だから青年会所の人たちにも随分誘われて入んねえかとか言われたんだけど、嫌いじゃないけども、うん、入るとどっくり行っちゃうもんだから
時間かかると
お前行っちゃダメだよと会費も高いしあそこはでそんなことしないでいいじゃんね、なんとかな、まあ、ちょうど一番盛んの時ですから、それは作る方ですから、うん、木工業っていうのはちょっと難しいかなと。ただ途中でもって、SBS さんのマイホームセンター、
はい、
マイホームセンターで、静岡の地場産業をもっとPR しようというような、うん、それは雑貨組合だけじゃなくて地場産業として特産協会の木製会、うん、木の青い会っていうのがありましてね、それを最初に作った方はサンダルの赤石さんなんだけど、
うん、今やもう健康
的な、そうそうそう健康グッ
ズ、はい、
そうそうそう、うん、で彼らと一緒に、まず先輩になるわけですけども、その木製会っていうのができてね、
うん、
それで PR して、マイホームセンターの各一室一軒一軒を我々地場産業の商品でこうきれいにしようというような活動をしたり、それはまあ青年部の時そんなこともしていたんですよね。それは何年かやっぱ続いたと思いますよ、
うん、そうですよね。皆さんが夢を持っていくので、こんな家に住みたいなっていうところにふさわしい木工製品があったら、これこのままうちできたら買おうって気にもなりますよね。
そういうふうにここは誰が担当っていうような決めてね、それでやった記憶があります、
うん、
そんなことを青年部でやって、途中から木製会の会長もさせていただいたりして、うん、まあ、地場産業のそうすると仲間もやっぱ増える、
うん、
自分の木工業だけじゃなくてね、うん、他のことが増える、まあ、その方が自分のためにもいいと、
うん、
それをそのまま行って、途中から JC の人たちに人の集まる町づくり市民会議っていうのが作ったんですね、うん、それが26、27年前、もっと前か、その時に地場産業から私とサンダルとひなぐと 4,5 人、人の集まる町づくりに入って、うん、そこから夜の静岡祭りって覚えてます？知らないかもしれない。今のね、新生静岡祭りの前にあったんですよ、
う
ん、10年それそうだ10年やってんだよ、
うん、
アーバトリーは昔はおでん街だったんだけど、はい、おでんの屋台がずらーっと並んでたわけですね、うん、そのおでんはなくなっちゃったわけじゃん、あの再開発で、
はい、
でその人たちに出てきてもらって、
うん、
それを夜の静岡祭りにしないっていうことで、その人の集まる町づくり市民会議がやりました、
ね、
で全部のおでん屋さんにしょっちゅう食べ行ってね、飲み行ってね、うん、でこういうのあるんだけど出てくれないで僕らが運びますから、
うん
うん、鍋運ぶからとか言って、うん、そんなことでみんなで手伝って、で出てきてもらって、それ10年続きました。それ チケット制にしてね。
で考えたらそれ今の静岡おでん祭りの原型ですね。
まあそうですね、うん、そうそう、そういうことになるんだよね。まああの時本当に面白かったね。で結構人来るから俺らも蕎麦屋やろうかとかテントね持ってね、そんなこともやったりして、その後に、静岡祭りを市民の手にしなくしたいっていうことが市役所の方から話があって、その市民会議から大勢僕も含めて何人かが
実行委員会
に入ってって、他からも入ってきた。
なるほど、まあ、本当にだから、うん、中心にいて面白いことをいっぱい仕掛けてはやってきてくださって、で今やでも会長であったり理事長であったり顧問であったりというね立場になられて、ね、ではこれから何を考えているのか実はもう手をつけてらっしゃることがあるので、そこをこの後最後に伺っていきます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡特産工業協会顧問で静岡雑貨組合会長の本田秀一郎さんにお話を伺っているところです。本田さん、その静岡の町には歴史もそれこそ語らせようと思うと様々な方向からいろんなことがありますので。
そうですね、
宝がいっぱいという土地柄ではあるんですけれども、その中で本田さんが今気になっているのが正一国史、はい、先ほどもちょっとお話出てきましたが、はい、でそれとそのやはり地場産業とが結びついてこそ出来上がったものがあるそうですね。
はい、あの正一国史を研究していく中で、水間窯という水車小屋が出てきたんですね。絵図面が
水車小屋と言いますと、つまり水を動力で動かして、
でこの場合の水車小屋っていうのは、まあ、製粉機械、製粉プラントと言ってもいいんですけど、製粉っていうのは粉ですね。
はい、
要はうどんとかおそば、その粉、うん、その粉あるいはお米をついて粉にする、
うん、
そういう粉を作る機械を水の力でもって水車の力でもってやるというのが水間窯という、これが、うん、静岡の土地沢というところで、生まれた方が正一国史さんという方がいらして、その方が中国から持って帰った絵図面の中に水間窯という図面があって、うん、それが水車小屋、それをなんとか静岡で作ろうと、静岡の地場産業の手で特産工業協会の力でもって作りたいっていうのが3年くらい前にありましてね、それをなんとか作りたいということで、僕も随分その水車を見に行きました。
で昔のその絵図だけで復元できるものですか。
僕以上にやっぱりおちょこちょいで面白い人が清水にいました、
ね、よかったですね、
はい、あの花井さんという方なんですが、その方がその町おこしのためにその水間窯というものを自分で、器用な方なんですね、はい、あの方が自分で簡単な漫画図以上だねの図面を描きまして、
うん、
それを元にして、それをプロの古い建築を作る松永建築さんというところにお願いをして、それで本物原寸大の図面を作ったんです、その水車小屋の、まあ、いずれ、歴史博物館が静岡市にできる、その横に作ってほしいんだけどもね、それはねでその前にやっぱり模型を作んなきゃいけないじゃないかということで、特産工業協会の方に、まあ、オファーがあって、そのためにいろいろ僕も見に行きました、
はい、
水車小屋そのものを、
うん、
まあ、多分5軒6軒6箇所か7箇所日本全国そんな遠くないところなるべく、
うんうん、
見に行きましてね、それでもって、静岡のスマートさんという方にお願いをして、
あの本当に、はい、数学に長けた方でいらっしゃって、理知的なね、
いろいろなフォローはもうとにかく僕がやるから、うん、石臼は僕が探してきたり、あれはこういうのは僕が探してる、うん、そういう、まあ、どっちかというと二人三脚で作るのは彼で、
うん、
外のことは僕がやるというような形で、実は彼も時間がなくなっちゃってある大きな仕事も静岡信用さんの仕事を抱えてたんだけど、知り合いだから何とかしてもらって送らせてもらってとか言ってそれであの納期に間に合わせていただいて、あの実は水間窯というのを作りました。その水間窯というのはもう一軒一軒一軒の大きさになってました。
一軒つまり180センチ四方ってことですか。
そうですね、はい、高さも約177センチ、
うん、
そういうものなんですね。それでもってすでにできてお披露目をして、去年は1ヶ月間にわたって、正一国士さんがいわゆる 中国から戻ってきたとあろうという福岡に、
うん、
向こうの方が全然有名なんですよ。
そうですね、今盛んに交流始まってますけど、
う
ん、
そうそう、いわゆる博多山笠、
うん、
有名なね、うん、あの博多山笠っていうのは聖一国師さんが水をまいて、駅を沈めたというところから始まったって言われてるんですけどね、それがやっぱりさっきの花江さんとかいろんな人がうまくやって、それを清い水だっつってわざわざ大川から水を運ぶように飛行機ができたから
、水つながり、
そうそうそう、はい、水を向こうにね持っていくようになって、うん、向こうとつながって、4年くらい前の静岡祭りの時は確か向こうから来ましたよ ね400人が来て、
う
ん、徳川家康公の山笠を作っていただいて、それも今それと今の水前を両方とも大川に飾られてます。
あ、今は静岡市の、はい、奥静大川地区にある、ね、ということなんですね、
はい、
これは夢としては本田さんこの先どんなふうに考えてます、
う
ん、
まあ、それをねなんとか地場産業でということでできましたんで、うん、それをもうちょっとみんなにも買っていただけるような大きさの模型にしたいなというふうに、うん、実はもう動いているところがあります。
それ活用できるくらいの、
そう、自分でね、まあ、それは水で動くわけじゃないんですけどね、うん、手で動かすようなね、
ちょっと自分でじゃあお茶引いてみて抹茶にしてみたりとか、
うん、抹茶は無理だろうなただ動くというものを作る、いわゆる模型、
はいはい、
さっきの静岡の特産協には模型組合も入ってます
ね、う
ん、
そうですね、
そんなことで作るんじゃないかと、
なるほど、
いうようなことな、何かの機会にそれに少しでもね夢がなるように、
ね、そうですね、
何か機会があれば、うん、若い人たちが、うちの会社にも若い連中が今2人ばかね、おかげさまで入ってきて木工業を一生懸命、やってますので、この間ちょっと怪我したやつがいましたそんなこともやってね、若い人たちがどうしたら集まるかっていうきっかけをね、何らか外のお祭りやらいろんなもの、それと木を結びつけてね、増えていく、少しずつ木製品に携わる人が増えていくようにしていきたいなっていうのが僕の実は夢なんです。そのためにもう会社は息子の方に譲ってありますので、今それをどうやったらいいかっていうのをね、重点期間、自分としてはそんな期間だと思ってここ 1,2 年で方向性が出てくればいいなっていうことを考えております。実は
なんか伺っていると地場産品静岡のその火は、うん、消えるどころか大きくこれからまた燃え盛りそうな気がしてきました。
そうですね、
楽しみにしてます ね、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡特産工業協会顧問で、うん、静岡雑貨組合会長の本田秀一郎さんに伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。